皆さんこんにちは。トレイルランナーズの松永博明です。トレイルランナーズ松永博明のフリートークへようこそ。今日はですね、2023年4月23日19時23分5秒、カステラさんからお便り、質問いただいております。パチパチパチパチパチ。はい、ちなみに今日は2023年5月22日。はい、9時59分。はい、お昼前です。はい、まあ、約1ヶ月。はい、質問までお答えするのにいただいておりますし、まあ、大体ね、1ヶ月から、まあ、2ヶ月程度。はい、質問をお答えするまでお時間いただいておりますので、その点、あらかじめご了承の上。はい、まあ、早めにというかね。はい、それだけご了承いただければ、いつ質問いただいて全然結構ですので。はい。それをね、あらかじめご了承の質問いただきつつ、はい、すべての、はい、お便り、すべての質問にね、目を通して、そしてお読みさせていただいておりますから、はい、じゃんじゃん、いただければと思います。ちなみにね、このカステラさん、まあ、カステラさんはきっとカステラが好きなんじゃないかなと、はい、勝手な予想しておりますけれども、まあね、はい、カステラさんがどこの誰だか全然、はい、自分から名乗らない限り、僕に名乗ってく、ね、僕の、例えばトレイルランナーズカップとか、ね、ディープジャパンとか、はい、トレイルランナーズが行う大会とかイベントにね、来て、そして、まあ、なんて言うんでしょう、こう、自らね、はい、名乗らない限り、わかりませんから、はい。ですから、まあ、気軽に、はい、質問を、いただければなと、はい、思っておりますんで、はい、じゃんじゃんと。はい、この、パドキャストのね、はい、表紙にございます、質問フォームから、はい、じゃんじゃんと、いただければなと、思います。それでは、早速、質問内容、行ってみたいと思います。質問内容です。マサさん、こんにちは。いつも楽しく拝聴させて、いただいてます。私は先日行われたウルトラトレイルマウント富士の富士に出場しましたが、胃腸トラブルでエネルギー切れを起こしてしまい、途中リタイアしました。トレイルランを始めて1年、この舞台に立てたことを誇りに思う一方で結果を残せなかったことを残念に思います。そこで質問ですが、胃腸トラブルの対策はどのようにすればいいでしょうか。これまでレースでは何の問題もなかったジェルを持っていったのに、二つ目のエイドに行くまでに口にするのも嫌になり、最後おーっとしてしまいました。またドロップバッグに入れておいた高カロリーの粉末をフラスクに溶かし、水分からエネルギーを得ようとしました。これも体が受け付けてくれませんでした。エイドのコーラとチョコレートでなんとかごまかしていましたが、ようやくたどり着いたエイドにはどちらにもどちらもなく、はい。これ以上進むと高所で動けなくなると考えて、リタイアしました。エイドの仮眠室でしっかり寝れば回復したのかと思いますが、経験値が足りずタイムを気にしすぎて頭が回りませんでした。今から考えるとそこからゴール前時間は十分あったんですが、長文失礼いたしました。よろしくお願いいたしますということで、はい。ねえ、質問ありがとうございます。この個人的なね、こんな個人的な質問していいのかななんて思ってらっしゃる方もね、いると思うんですけども、はい。例えばこのカスラさんのね、この質問。はい。ああ、いやいや、僕も私も実はウルトラトレイルマウント富士の富士に出てとかね、胃腸トラブルでとか、今までにいろんな、なんか入ったりしたこともあってとか、ね。そういうことある方絶対いらっしゃると思う。その方のために、まあなると思っても思わなくてもどっちでもいいですけど、はい。でも少なくともね、僕自身、はい。僕、松永博明のためになりますし、はい。この番組は皆さんとね、僕のコミュニケーションで成り立ってますんで、はい。ぜひともね、個人的な質問だと思っても、はい。てか、個人的な質問であればあるほど、多分ね、誰か一人に刺さる。ピン、ポイントね、ヒットすると思いますから、ぜひね、はい。その、なんていうの、個人的な質問、じゃんじゃんといただければと思いますし、また、はい。その個人的なね、質問、ね、僕は基本的に、はい。まあ、前もお話しましたが、こう、同じような質問してんじゃないかなって思われてね、それもね、なんか気に揉んでる方もいらっしゃると思うんですが、僕もどんどん変わってきますから。はい。この、ね、昨日の僕と今日の僕もまた違いますし、昨日はこう答えたかもしれないけど、今日はもうあの経験があるから、こう答えますとかね、いろいろあると思いますんで。はい。ですね。ぜひともね、じゃんじゃん。 はい。まあ、どんな質問でも結構ですからね、個人的な質問。はい。そしてこれまで出たんじゃないかなって、なんて思わずに、はい。質問が同じでも僕が変わりますから、はい。答えも変わります。はい。ですからね、ぜひ気軽に質問をいただければなと思います。それでは早速、はい。まあ、早速でもないですけど、はい。この質問にね、はい。一つ一つちょっとお答えさせていただこうと思います。じゃあ、改めてね、質問内容をお読みさせていただきたいと思います。質問内容です。松田さん、こんにちは。こんにちは。はい。いつも楽しく拝聴させていただいています。ありがとうございます。僕もいつもね、楽しく、はい、この番組を収録しておりますけども。僕は、ね、もうすべての、はい、この質問に対して、そのね、例えばカステラさんがこの目の前に今いるかのごとく、はい。じっくりと、はい、質問にお答えさせていただこうと思いますんでね。はい。なんか質問ある場合はね、はい、大会に来て質問っていうよりも、はい、このポッドキャストにね、いただければもう1時間近く。はい。まあな、今でも、今まで最長で1時間半ぐらいじゃなかった、多分ね。わかんないけど、それは、しかもパサパサの実況中継みたいな時だったと思いますんで。はい。まあ、なんで、だいたい30分から40分ぐらいの、はい、お答えになると思いますんでね。じっくりお答えさせていただきますから、この機会をぜひ、はい、有効活用していただければと思いますけども。はい、じゃあ質問に戻って。私は、先日行われたウルトラトレイルマウント富士の富士に出場しましたが、胃腸トラブルでエネルギー切れを起こしてしまい、途中リタイアしました。ああ、残念だったね。まあでもね、はい。まあその経験も、なんて言うんでしょうね。まあ今後絶対生きてくると思いますし、まあできればなんか、なんて言うんでしょうね。こう、もう、100マイルとか、まあ、ウルトラに関しては、もう、ウルトラって要はね、なんて言うんですか、フルマラソン以上ですよ。で、まあ、特にこの100マイルみたいになってくると、10時間以上、20時間以上、30時間以上みたいになってくると、はい、もういろんな問題、はい、正直起こります。そう、みんな、何かしらね、トラブルあるんですよ。大体。うん、だから、そのトラブルあっても、そのトラブルをこう、シューティングしてね、はい。トラブルシューティングですよ。ね。人生と一緒ですよ。はい。いろんな問題が起こっても、それをね、一つ一つ解決しながら、前へ進んで、で、ぜひね、ゴールに行っていただきたいと思うんです。まあ、できればね、今後ね、今後ね、なんかおかしいね。イントネーションで。今後、何かあった場合も、次の100マイルは、もう、たとえ何かあっても、それをなんとかこう解決して、ぜひね、ゴールに向かって、いただきたいなと思うし、まあね、それでいろんなトラブルありますから、で、そのいろんなトラブルの中、そのトラブルシューティングをしてゴールに行くっていう経験が、はい。まあ、トラブルシューティングの経験が、もうどんどん経験値として溜まっていきますから、ああ、これなんか前もこういうのあったな、みたいな。そう。で、やっぱそれが財産になると思いますから、まあ今回のね、この胃腸トラブルっていうのも、はい。これを一つの経験として、ぜひね、これをトラブルシューティングをして、そして次またなんらかの形でゴールに行き着いて、まあでもその時もきっと何かしらね、トラブルあると思うんですよ。で、そのトラブルをまたシューティングして、はい、解決をして、で、なんとかしてゴールに行き着いて、まあでもその一つ一つのトラブルシューティングの経験っていうのが、なんて言うんでしょうね、我々自身を、より、こう、経験豊かな、はい、ランナーにもしていくし、で、その経験こそが人生にね、僕今後の人生に生きていくと思いますんで。だってさ、もう、100マイルとか、こう、長い大会って、ほんといろんなことを教えてくれるからね。生きる上で大切なこと。うん。創意工夫だからさ。思い通りに、スッと行くなんてことは、まあ、基本的にあんまりないと思っていれば、もう、スッと行けば、まあ、ラッキーだと。だったなって思えるだろうし。まあ、ね、そう思ってればさ、別に何が起こったって別にそれを一つ一つやっていくのが、それも、なんだろう、トラブルシューティング自体も、この、ウルトラトレイルのレースの一つ、一部だからね。うん。ただ走って、そのままゴールに着くっていう、できるだけ早くね、ゴールに着くっていうのも、それはレースというか大会のね、大事な要素ですけど、でも、いろんなトラブルがあり、そのトラブルに対してどう考えて、どう対処をして、で、まあちょっといろいろね、時間もかかるかもしれないけれども、それも、そのタイムも含めて その経験も含めて、この100マイル。うん。だから、 多分100マイルとかこういうこれぐらいの距離、時間がかかるものっていうのは、価値があるんじゃないかな。僕らをより一層成長させてくれるし、経験豊かな人生。そう。僕はこれは人生において非常に大事な。だって、すごい短い大会、基本的にフィジカルの フィジカルの競争であり、フィジカルの学びであり、そこに尽きてしまうと思うんですよ。足が速くて、筋力があって、要は身体的に優れた人が早くゴールをする。ね。まあ、その身体能力の、身体能力査定というか、身体能力競争っていうか、身体能力を比べる、こう、場なんですよね。短ければ短いほど。でも、まあ、もちろんそのために、その身体能力を手に入れるために、もう、日々、365日ね、1年間、何年間、10年間、100、まあ、100年間とは言わないけど、まあ、トレーニングの中では、そのトレーニングを継続するためのいろんな、こう、なんて言うでしょう、紆余曲折、いろんな経験を積み重ねて、人として成長するだろうし、人としてね、こう、経験を積んで、それが、ね、人生の糧になると思うんですけど、まあ、なんて言うでしょう、このウルトラトレイルの場合は、レースそれ自体も、もちろんね、その過程で得られる経験もそうですけど、レースそれ自体も、すごく多くのことを、まあ、人生に豊かな、人生を豊かにするために多くの経験を、もたらしてくれると思いますね。ですがね、もう、あれですよ。ウルトラトレイルのレースっていうのは、もう人生そのもの、人生のレースというか、人生で起こることと、ね、人生の最中でいろいろ思う葛藤とかも含め、トラブルと、のシューティング、トラブルシューティングの、なんて言うんでしょう。まあ、それをの集大成みたいなもんだよね。だから、やっぱ、いかに、どういう人生を今まで歩んできたかっていうか、まあ、それもそうだし、人生に対してどういう考えなのか？そう、人生に対する考え方がレースに対する考え方であり、まあ、その姿勢というかが現れると思いますんで。まあ、そういう意味ではね、なんで、頭回らなくなってとかね、まあ、なんか、ちょっとこう、なんで、いろいろあったと思うんですけども、それ多分、人生においても今までもあったと思うんだ。そう。粘り強くね。絶対何が何でもやりきるんだって常にいろんなことでやってて、ね、来てる人は多分 まあ遅かろうが早かろうが何かしらの形で張ってでも何とかしてゴールにたどり着く。多分そういうタイプの人間だと思うんですよ。僕どちらかというとそういうタイプですよ。だから基本的に人生の中でも諦めずにというか、もう粘り強くというか、もう執念で、ゴールにいろんなことをやり遂げてきてる、タイプの人間なんで。そう、だから、まあ、大会中も多分その姿勢が現れるんだと思うんだよね。だから、レース中の姿勢、ゴールに対しての姿勢っていうのは多分人生に対する姿勢だと思うんで、もし、絶対ゴールするんだって思っているんだったら、絶対やり遂げるんだって人生中も、人生中ね、人生ゲーム中というか、人生中も、思うようにすれば多分、必ず、多分必ずっていうか、ゴールに行き着けると思うし。なぜならね、これ、ランニングの、例えばフォームとかもそうなんですけど、走ってる間に整えるというか、だけ意識すればできるようなもんじゃないと思うんですよ、僕。それはなんでか、何が言いたいかっていうと、要は、走ってる時間の方が、生きてる時間の、に対して、非常にまあ短いというか、だってね、多分、寝てる時間を除けば、走ってる時間なんて、1日のまあ、例えば12分の1とか、ね、8時間とか12時間ぐらいさ、もう寝たり、いろんな時間で費やされるとして、で、12時間のもと、も、の、持ち時間が他にさ、寝てる時間以外ですよ、12時間とか15時間だとしても、何？ 1 割はさ、1割ぐらいしかないと思うんだよ。走ってる時間で。基本的に平均するとね。だから、まあそうなると、走ってない時間の方がはるかに長いんで、走ってない時間に、いかに例えばフォームを気をつけて、その辺を直していくかというか、まあ、そこで直していけるから、まあそこで直すから、走ってる時のフォームも直ってくるっていうか。なので、このゴールに対しての執着心とか 絶対ゴールするんだって、その意志の問題とかね、その辺も、 多分人生に対して何かやり遂げるんだって思った時のその意志の使い方、体の使い方というか、まあ、意志力、意識、意識と意志と、そうだね、覚悟と、うん。まあ、そういった思考の使い方ですけども、その生きる姿勢が走る時の姿勢に出てくる。まあ、生きる時の姿勢がゴールに対しての姿勢かな。うん。そう、だから人生に対する姿勢は、すべて多分ここに現れてきちゃうと思うんで。だからすぐ諦める人はやっぱすぐ諦めるし、絶対やるんだって思ってる奴は絶対やりきるから。そう、それはね、何が変わろうも一緒だと思う。うん、その対象物が問題じゃなくて。だから対象物を変えて、自分に合うのはこれだなとかって思ってね、なとか、私はこれ合わないからやっぱこう次にしようとか、私はこれ合わないから次にしようっていう、もうコロコロコロコロその対象物を変えたとしても、してもね、要はその、なんていうの、姿勢は多分、それに対する姿勢を変えない限りは、結果は変わってこないというか、まあ、逆に姿勢さえ変われば、対象物が変わっても同じような結果が出てくると思うんで、はい。ですからね、もう、是が非でも、みたいな、そういう覚悟を決めても、なんて、なんとかにしがみついてでも、しがみついてでもさ、ね、やりきるっていう、常にそういう意志を持って、いろんなことにチャレンジしているのであれば、多分、もうそれが、もうゴールに対するというか、この大会に対するというか、はい、走ってる時の姿勢に出てくると思うんで。なんかま、そこが大事なんじゃないかなって。だから、こんなね、なんでこんな話してるかって、胃腸トラブルに対しての、まあ、技術的なことをどうやって解決するかって、多分、そんなのって言い方あるけど、ネットで調べたり、ね、いろんな人に聞いたりすれば、いろんな情報が出てきて、で、いろんな参考になる、こうね、そういう経験則というか話は出てくると思うんですよ。うん。で、でも大事なのは、その何をするかっていうか、もう覚悟。そう、何が何でも俺はもう胃腸トラブルをしっかりしちゃ、絶対乗り越えてゴールまで行き着くんだって、うん、思ってたり、それが決めれ、まあそういう覚悟ができて、そういう姿勢になってれば、多分、ちょっとやそっとね、実際はね、ちょっと、まあ、吐き気したり気持ち悪くなったりしたとしても、うん、したとしても、多分その姿勢さえあれば、ゴールまで、うん、行き着けると思うんですよ。だから、小手先のね、技術とか、知識っていうよりかは、もっと大事なのはその、深部ですよね。コアな、自分のコアな、コアデシジョンというか、はい、もう自分の根幹となるところの、思いであったり、ね、そういったところが多分一番大事だと思う。そこをまず整えるっていうか、うん、それさえあれば、正直、ちっとや外のトラブルは乗り越えるし、なんかいろんな人に聞きながらでも、工夫しながらでも、張ってでも、乗り越えてくると思うんですよ。だから、まあ、そこをちょっと整えるのは、まあまあ、実は、一番多分、なんだろうな。やっぱ結構大変なことだと思うんですよ。だって生きる姿勢がここに出てきちゃうわけだから。人生に対する姿勢がね。もう人生に対して、今までの生き方が全てが出てきちゃうと思う。まあ、だそういう意味では、まあそこを整えるってのは時間がかかるとは思うんですけど、だって根幹をね、自分の生き方根幹を見つめ直すっていうか、うん、人生に対しての姿勢ですから。はい。ですから、まあそういう意味ではね、非常にちょっともう、息の長いというか、まあそういう話になると思うんですけど、でもね、どっかでそれに直面すると思うよ。だってさっきも言ったけれども、例えばこれが100、今100マイルでこの問題を直面してるかもしれないけども、カステラさん多分他の、今まで人生他の局面でもこういう、なんていうのかな、何かね、何かのトラブルが起こって諦めなきゃいけなかったことって多分今までもあったと思うんですよ。多分。うん。で、それを、で、その時に、まあ、どういう対処をしたのか、ちょっと僕はわからないですけども。でも、まあ、要は、今はトレイルランニングのウルトラトレイルで似たようなトラブルが起こってるけど、多分今までも似たようなトラブルが起こってきてたと思うんですよ。人生においてね、今まで生きてきた中で。それは、わかんない。バスケットなのか、水泳なのか、それとも絵を描くときなのか、それとも、わかんない。家族関係なのか、学校でのことなのか、何だか全然わかんないけど、でも、 何かそういう、こういう似たような状況ってあったと思う。で、その時に、例えばもう解決していれば同じようなことは起こらないと思うし、で、逆に解決できてる経験があれば、今回も同じように解決できると思うし。ですからね、まあ、ちょっとまたね、話ややこしくというか、ちょっと飛んでますけれども、なんかそんなこともね、考えながら、僕のこれから、今からね、話す、ちょっと、まあ、今度はそこからね、技術的なことというか、よりこの胃腸トラブルに対しての話をしますが、でも前提条件としては、その生きる姿勢というか、その人生に対する考え方、これまでの人生でのトラブルに対しての自分の対処方法であったり、そういったところをね、一度見つめ直すというか、っていうのも必要じゃないかなとは思いますけどね。まあ、そして、で、胃腸トラブルでエネルギー切れを起こしてしまいって、ちょっとね、じゃあ、質問内容に戻りますけれども。で、途中リタイアしました。ねえ、残念だったよね。まあ、きっといろんなことをやってきて、あれだと思うんですけど。でもね、僕これを見て驚いたよ。トレイルランを始めて1年。1年って思ったね。僕がウルトラトレイル100マイルにチャレンジしたのは、多分何年目だろうな。もう、毎日毎日ね、僕小学校の何年生からか、サッカーの、僕プロのサッカー選手になろうと思ってたんで、もうその自主練でも毎日毎日毎日走るようになって、小学生の時ですよ。で、もう20年どころか、経って、で、なんだろう、トレイルランニングそういう大会に出るようになってからでも、そうだな、僕が初めて多分大会に、初出場した日本山岳耐久レースに出た、初めての大会はそれですけど、2000年、あれは何年かな、4年、5年、まあ、4年だとしようか。ねえ、2023。まあでも3年か4年だと思う。じゃあ2004年だとしよう。あ、まあいいや。わかりやすいから今年23年だから、2003年。まあ20年前じゃん。で、僕が、で、発熱で、UTMB に、が初めての僕の100マイルですけれども、2003年で、から始めたとして、初めてその UTMB に出たのが2009年。何年後？7年じゃない？ね、違うかな？6年後か。そう、6年後か。僕は6年後に初めて 初めて100マイルレースに出たわけですよ。ね、で、そこ1年、要は、初めて次の年に100マイル、その初めて次の年にまず100マイルに出てたっていうのはもうすごいよね。僕から言わせれば、ホップ、ステップ、ハイジャンプ、もう最初からハイジャンプですよ。ものすげえ、こう、なんて言うんでしょうね。ものすごい勢いで、こう、成長して、その舞台に立てたんだと思うんで、もう、いや、もうそれは、リタイアしようが、しなかろうが、もう結果どうあれ、その1年で、この、100マイルに出れたっていう、その結果自体は、すごいと思いますよ。すごい。だからね、ご自身でも書かれてますが、この舞台に立てたことを誇りに思う一方で、いや、誇りでしょ、すごいと思う。一年で。まあ、最近そういう人結構いますけどね、もう何なのって思っちゃうね、僕から言わせれば。もうなんでそんなに早くすぐ100マイル出れちゃうわけみたいな。僕は7年とかね、6年とか7年かけて、やっとなんとか、しかもその時にも初めて2009年の UTMB ね、僕何時間かかったの？ 40 何時間だったかな？もうね、もう大変でしたよ。もう、吐いて吐きまくって、もう、しかも水も飲めないような状況で40時間。最初の3時間はなんとか食べれたけど、その後40時間はもう全然水も喉を通らないぐらい吐きまくって40時間、トータルで43時間かけて100マイルゴールしましたけど。まあだからね、まあ、そう、そんなもんですよ。でも、ね、で、この舞台に、だから、このカスラさんがね、この舞台に立てたことを誇りに思う一方で、結果を残せなかったことを残念に思いまして。まあでも結果、このゴールっていう結果はなかったかもしれないけど、1年で100マイルに出れるぐらいまで成長したってものすごいことだと思いますよ。 で、そこで質問ですが、はい、胃腸トラブルの対策はどのようにすればいいでしょうか。これまでのレースでは何の問題もなかったジェルを持っていったのに、二つ目のエイドに行くまでに口するのも嫌になり、最後は嘔吐してしまいましたと。はい。ってことは、でも言う、ウルトラトレイルマウント富士の富士に出ようとしたら、あれだよね。最低でも多分100キロぐらいの大会に1回出とかないと、多分1回出て完走しとかないとだと思いますけど、100マイルをね、完走してなくても多分、出れるとは思うんでね、100マイルは初めてだったんでしょうけれども。そう、だから、そこだよね。その時はどうだったんだろうね。食べ続けられたってことなんだろうね、そのジェルでね。うん、で、うん、まあでも二つ目のエイドに行くまでに口にするのも嫌になり、最後は吐いてしまったと。ねえ。そうだね。まあジェル、まあだから今まで何の問題もなかったから、ジェル、その問題のなかったジェルを持っていて、で、吐いちゃったってことなんで、で、さらにはね、ドロップバッグに入れておいた高カロリーの粉末をフラスクに溶かして水分からエネルギーを得ようとしましたが、これも体が受け付けてくれませんでした、ということ。まあ、だから、エイド、そのジェル以外にも、この水分から高エネルギーのものを、まあ、用意はしてたわけですよね。うん。でも、いずれもダメだったと。そう。で、エイドの、で、こっから多分ね、彼のトラブルシューティングだったんだろうね。この時の。エイドのコーラとチョコレートでなんとかごまかしていましたがってことだった。そう。だからこれは多分、なんとかしてでも、この、食べれないながらもゴールに行き着こうと。いうことで、じゃあ食べれそうな何かということで、コーラとチョコレートかと。思って、コーラとチョコレートでエイドでね、食べながらやってったのに、ようやくたどり着いたエイドに、次のエイドにはね、どちらもなくっていう、あちゃちゃーみたいなね、感じだったんですけども、そうね。だからこれ、二つ目のエイドに行くまでにってこと、一つ目のエイドはそこかな？多分、天使に入る前のエイドで。で、二つ目のエイドは天使の後のエイドで、ふもとのことかなと思うんですけれども。で、まあ、きっとふもとに行って、ふもとで行ってもすでに嘔吐してしまい。で、その次のエイドっていうのはきっとあそこだろうね。モトスコじゃなくて、小事故じゃなくて、キャンプ場とかね。そうだね。きっと、まあ確かにあそこには、コーラもチョコレートもなかったよね。だから、そこで動け、ね、これ以上進むとコース上で動けなくなると考えてリタイアしましたと。あそこにあったのは確か饅頭かな、みたいな。だからその饅頭が食べれなかったらダメかと。まあでもこれね、確かにね、コース上で動けなくなると考えてリタイアしました。そう。まあ、それは確かにね、そう思うよね。そう。まあね、ただね、まあ僕の場合、その初めての2009年の UTMB の時も、もうまさにこんな感じというか、で、僕の場合はもう水も飲めないし、食べ物一切受け付けないんで、まあ入れれば入っちゃうから、ですからもう何もすっからかんの状態。水さえ飲んでないからね。はい、水さえ飲めない状態で、吐きまくってたんで、はい。もうそれのまま、すっからかんの状態で40時間動いたんですけど。まあでも、まあこの場合はなんだろうな。コース上で動けなくなると考えたことは考えましたよ。確かにね。でも、まあ、そう、まあでもなんとか行こうっていう、まあいろんな状況があったんで、まあなんとか行こうと思って行って。で、まあ結局最終的に行き着けたんで。まあ僕の、だからその経験から言えば、実際、僕は今分かってる。僕が今分かってることって、すっからかんでも、何も、40時間何も一切水さえも、ね、飲まなくても、歩くことはできる。そう、ってことはもう今分かってるんですよね。だから、たとえ何かあったとしても、まあそういう対処をするだろうし、もう、要はゆっくりにさえすれば、なんとかまあ進めることは分かってるんですよ。僕の場合ね。そう。でもそれがじゃあ何かっていうと、私はね、だってカステラさんもリタイアしちゃったわけなんで、まあその、なんだろうな、今回その、 本当はね、実際、すっからかんの状態でも、実は歩けたのかもしれないけれども、はい。でも、それをやらなかったからっていうか、ね、リタイアしてしまったわけだから、もうそれはわからないわけじゃないですか。で、でも一応言っとくと、まあ、そのね、もし、万が一また同じような状況になった場合に、実は、動ける可能性はやっぱりあるんで、そう。そのね、何もなくても。だから、まあちょっとその辺も頭に入れながら、でも、かといってですよ、僕もね、大会を主催してる面のね、立場上もありつつ、そんなね、例えば僕みたいな状況で前に進んじゃってね、なんとかゴール、顔バンバンにふ、あの、晴らしながら、ゴールまで行っちゃったっていうか、行けましたけど、でも、それを僕は、とても、なんか、誰かに勧めらんないし、だから、まあ、そういう意味では、もう、素晴らしい僕は判断をされたんだ、と思うんですよ。だって、ギリギリのね、そう、ギリギリの判断だったと思うんで。まあ、でも、ここでね、今書いてありますけど、この後、エイドの仮眠でしっかり、寝れば回復したのかと思いますが、経験が足りず、タイムを気にしすぎて頭が回りませんでしたということなんですが、まあ今から考えるとそこからゴールまで時間は十分あったのですがということなんです。まあだから今度は多分ね、もしこういう状況になった場合は、ね、今おっしゃられたように、今度はエイドで一回ちょっとしっかり寝て回復させるっていうのは一つすっごいこれ、ね、今そう思ってるんだから、ぜひね、その選択肢の一つとして入れといていただいて、要はこのトラブルがもし起こった場合には、じゃあ今度はここまで行っちゃったらっていうのも、吐いて大変になっちゃったら、一回しっかり寝てみようという、まあそういうね、なんて言うんでしょう、この札をさ、次切るカードをちゃんと用意しておくっていうのはすごいこれ大事なことね。うん。で、それを踏まえた上で、じゃあ、この胃腸トラブル。まあ、胃腸はさ、まあ、この胃腸トラブルの、僕もね、なったことあるんで、さっきもお話ししたようにね、40時間飲まず食わずで、全部で43時間かけて UTMB を回りきった男なんで、まあ、そういう意味ではね、まさにこういう、吐きまくって、みたいな状況はなったことあるんで。で、僕の場合っすよ。うん、僕の場合、じゃあ、それでまあ、なんとかゴールはしたけれども、じゃあ次以降ね、なんとかそれを解決しようと思って、まあ、どういうことをやってったかっていうと、ね、まず、心理的なとこっすよね。うん、まあ、胃はさ、胃腸はさ、ストレスで穴が開くぐらい、ストレスには弱いというか、弱いっていうか、ストレスの影響を受けやすいわけですよ。ですからもうこの大会自体ね、何時間何分までに次行かなきゃみたいな。例えばさ、朝ね、これちょっと僕思うんですけど、朝ですよ。朝の準備、いろんなね、朝なんかどっかに行こうっつって準備をしてたとするじゃないですか。で、その時に何時何分までに、出発してとか、まあそういうタイムリミットがある場合、同じ準備をしてるんだけど、朝の準備ね、まあ朝の準備じゃなくてもいいや。なんか準備をしてるときに、同じ準備をするんだけれども、何時何分までにそれをやらなきゃいけないって思いながらするときと、はい、全然時間なんか関係なく、まあできたら行こうって思ってるぐらいで、同じ準備なんだけど、まあその要はタイム制限、時刻制限というか、はい、がない場合と、ない場合と、どっちがね、まずリラックスして、準備ができるかって、まあ、間違いなく、そのタイムリミットがない場合だと、同じ準備をするにし、たとえ同じ準備をするにしても。で、それは、なんていうのかな。まあ、要は、胃腸に対しての、まあ、それ自体がと、あのー、ストレスになる。要は、ストレスですからね。そう、胃腸はストレスの影響をやっぱ受けやすいと僕は思うんで、ですから、なるべくそのストレスを減らしてあげる。もちろん普段からガンガンストレスかけといて、はい。普段は大会以上にストレスをかけておけば、そうすれば本番の時ね、ああ、楽勝だな、今日ストレス少ないな、みたいな感じでできると思うし。で、まあ、そもそもそのストレス、をできれば排除するような。 なるべく気楽に、前に進めるような状況ですよね。ですから、まあそういう意味では、多分僕、カステラさんは、二つ目、まあ一つ目の英語でもいいですけど、時計でね、距離とかを見てね、うわー、今、あと、今何キロじゃん、今、まあ、例えばですよ、たった20キロ地点なんだ、みたいな。あと150キロぐらい進まなきゃいけないんだ、みたいに、例えば思ったとするじゃないですか。ね、序盤。序盤はやっぱそういうのを思いやすいと思うんですよ。もしそんな風に思ったらもう、それめちゃめちゃストレスになるからね。めちゃめちゃ。だから、要は、まあ、僕がしてる方法っていうのは基本的にもう今この瞬間、もう朝に考えず、今この瞬間に全力で出し切ること、そして全力で集中すること。そう。もうだから今この一歩、今ここに集中して、だから後先が考えずに、まあ例えばあと105何十キロとかも、そんなことは全然考えずに、今この一歩、今この一歩、もうその一歩に集中して、その一歩を感じながら、前に進むように、まあしてるんですよね。まあそうすることによって、まあ多分胃腸に対してのストレスってね、すごいその、本当にストレス反応ですよ。そういう反応は非常にこう多分和らぐ。もう今この瞬間、だからゴールも考えないし、次のエイドまでも考えないし、とにかく今この一歩に集中すること。で、まあもしね、どうしてもなんか、次のエイドとかのまで考えたいんだったら 考えたいんだ。もう次のエイドまでにしといた方がいいよ。3つも4つも先のエイドになっちゃうとさ、もうすぐ100キロとかいっちゃうわけじゃないですか。ね？だから、じゃなくて、次のエイドまでとにかく頑張ろうと。そういう感じ。やるんだったらね、もしエイド関係で。ですから、もうまだこんなにあるんだって思っちゃうと、それはすごい胃腸にトラブルになると思いますから、ストレスになると思うんで。ですから、まずそこ、まあ、もっと平たく言うと、目標を区切って考えるってことですね。もう、ゴールを目標にするんじゃなくて、次のエイドまでを目標にして。そう。次の1時間とか、この登りだけとかね。まあそういうふうに目標をとにかく区切って、なるべく小さくして対応可能な、なんて言うんでしょう。目標の設定にして、で、ある種あとはリラックスをして、一歩一歩、味わいながら進んでいくと。それがまずは胃腸に対する、この胃腸トラブルの原因となっている、胃腸のストレスを減らすためには多分一つ大事なことだと思うんですよね。で、あとはですね、まあ、あとは、まあまあ、っていうか、あと、まあ、それ、今のにちょっと関連するけれども、で、ここでね、例えばですよ、50キロ地点で今回は、胃腸がもう、吐いて気持ち悪くなってってなったとするじゃないですか。ね。で、例えば、まあ、本番、こうね、レースだったから、ウルトラトレイルマウント富士の大会当日だったから、まあもしかしたら普段よりやっぱちょっと早く走ってたのかもしれないですけれども、ね。でも、まあ、もしですよ、ちょっとイメージしてみて。同じ距離、同じような工程を練習で行ったら ね、練習で行ったら本当に吐くかって いうところ。多くの方は同じような強度を練習でしても多分吐くまではいかないと思う。吐くまではいかない。ってことはですね、このレースだって思うこと自体もストレスなんだよね。距離のことだけじゃなくて、レースだって思うこと自体もストレスだと思う。そう。だから、今進んでね、例えばレース中ですよ。ウルトラトレイルマウント富士の最中で、進んでたとしてね、もう大会当日ですよ、今日やってて。で、その時にも、レースだって思うから吐く可能性、レースだと思うからストレスを非常に大きく感じる可能性ってあると思うんで。あると思うんで。ですからもう今、この瞬間、この一歩に集中しながら、あとはね、その場所を、例えば自分の練習コースのどっかに似てるなってとこ、多分あると思うんですよ。多分ね。だからここは練習コースのあそこだなって思いながら。そう。練習だと思いながら走ると。これもね、すごい大事。だって本番だから、レース中だから、吐いてる可能性あるんで。だから、で、今日はレースじゃなくて、普通の普段の練習なんだってしっかりと思い込むというか。まあそういう訓練をしながら普段の、 トレーニングもしておくと、多分ね、心理的なストレスっていうのは減ってくると、思うんですよね。で、まあ、あと、胃腸トラブルっていうか、まあ、胃腸をあとは鍛えてあげる。胃腸も筋肉だから、ですからね、筋トレみたいなものですよ。トレーニングをしてあげると。で、まあ、普段の、それはトレーニング中に、やっぱりこの大会と同じような食べ物を同じような頻度で、同じような量をしっかり食べてあげると。それ自体も、やっぱりこう、胃腸を鍛えることに非常に、密接に直結してると思うんで。ですから、まあ、そこも意識しながら、胃腸トラブルに対して、対処できるような、まあ、要は対策をとっていただくと、いいんじゃないか。要は、普段のトレーニングの時から、本番と同じような食べ物をとり、同じような頻度をとると。これは、言ったらもう本当に胃腸自体を鍛えること。胃腸自体をトレーニングすることにつながる。さっきもお話ししたように、胃腸も筋肉ですから。ですからね、まあそういうことを意識をしてやられると、まあだいぶね、こう改善していくんじゃないかなと。思いますけれどもね。まあ、あとは、どうかな。あとはもうちょっとね、ご本人がいろいろやってみるしか、ないかなとは思うんですけれどもね。まあまあ、そんな、胃腸トラブル。まあ僕もね、経験ありますから、でもね、絶対、でも絶対最初にも言ったように、絶対何としてでもゴールするんだっていう、その最初のその覚悟。それはまず大事だよ。それがあって、上で今のような話、言ったらちょっとテクニック的なところとかを、まあトレーニングで取り入れていくと。まあそうすることが多分、このカステラさんの、次のね、100マイル。そしてこれからの人生に経験として非常に生きてくると思いますんで。ぜひともね、参考にしていただければなと思います。ということで、トレイルランナーズでは人生変わる瞬間きっかけづくりということで、全国各地で様々な、トレーニング、トレーニングというか、大会イベントを開催しております。この番組の、まあ、最中というか、この番組が、ね、リリースされる頃には、まだディープジャパンウルトラ100の大会当日までちょっとまだ日があるかなと思いますけども。6月23から25日。この3日間に、ディープジャパンウルトラ100-2023。が開催されます。ボランティア、直前までね、募集していると思います。で、大会のホームページにね、ボランティア募集の、箇所ありますので、ぜひね、そちらをチェックいただいて、まあ、このね、大会のボランティアしていただくことによって、今年は無理でも、来年以降ね、大会の優先権、優先エントリー権をまず付与いたしますし、ボランティアしていただいた方、そしてボランティアしていただいた方は、来年のね、2024年大会に向けた、参加資格を付与する、思想キャンプや、来年の大会前の思想キャンプに関しては無料でね、ご参加いただけるようになりますんで、ぜひね、まずね、ボランティアをして思想キャンプに出て、そしてしかも思想キャンプに出れば、出ればじゃない、完走すれば、参加資格も付与いたしますんで、ですから ITRA ポイント何ポイントとかね、そういうのを考えなくても良くなるんで、で、まあ、我々といたしましては、ディープジャパンウルトラ100はもう、本当コースを知ってる方の方がね、明らかに安全に、そして、経験もいろいろ積んで、準備もできると考えておりますんで、まあ、そういう意味ではね、ITRA ポイントとか、もう、関係なく、ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプをね、まずは参加いただいて、感想いただくのが一番ね、いいんじゃないかなって。相手を知ることが大事ですよ。適応するというか、相手を知ることによってね、やっぱ準備できますから。と思っております。そしてトレランナーズカップ新潟。7月9日開催。6月23日エントリー締め切り。トレランナーズカップ櫛形 31K。7月23日開催。トレランナーズカップ静岡。 8月6日開催、トレイルランナーズカップ、越後丘陵公園 33K、9月10日開催、トレイルランナーズカップ無印良品津南キャンプ場、10月22日開催、ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプですね。はい、これが先ほどお話ししたやつですけども、11月4日、5日、はい、開催。あ、ちなみにね、この、まあ、10月の頭ぐらいですかね。はい。海外、僕自身がね、マスナーヒロアキが出場する大会の海外ツアーも、はい、予定してますんで、はい、それもね、はい、決まり次第、発表したいと思います。さあ、そしてトレランナーズカップアルプス安曇野公園。11月19日開催、トレイルランナーズカップ下北山村奈良です。11月26日開催、トレイルランナーズカップ藤枝。12月17日開催、スノートレイルランナーズカップ越後丘陵公園。2月11日開催、トレイルランナーズカップ大阪美濃。3月3日開催、トレイルランナーズカップ奈良。はい、来年は3月10日開催、トレランナーズカップ道の奥森の湖畔公園は3月17日を予定、トレランナーズカップ越後丘陵公園、4月の来年はね、7日です。24年は2月4月の7日開催、ディープジャパンウルトラ100オフィシャル思想キャンプ with 高橋和幸選手は、はい、4月14日を予定しております。そしてトレランナーズカップ石川小倉岳、はい、5月の19日、はい、開催予定です。そして、トレイルランナーズカップ、マイコスノーリゾート、はい、来年は、まあ、5月の26日開催を予定しております。という、はい、こんな予定になっておりますけれども、はい、僕自身ね、本当に、はい、もう最高の、自分自身がね、最高の人生を表現することが、この世の中をね、良くする、唯一の手段だと思ってます。はい。だって僕が世界の一部だからね。だから僕が1ミリ良くなれば世界は1ミリ良くなる。はい。まあそう考えてますし。まああとはね、もう本当に、自分自身が幸せになれば、相手を受け入れられたり、自分との違いをね、こう認めたりだとか、まあやっぱ要はそういう心の余裕っていうか、はい。で、あとね、もう大事なことって、僕が何か、僕がですよ、僕が今ね、A だ、こうだって思ってる、信じてること、それを深く信じてることと同じぐらい、B さん、別の方は他のことを、全く別のね、ことをね、また僕と同じぐらい強く信じてる可能性ってあると思うんですよね。はい。で、それって僕はいいと思うんですよ。もうそれはね、で、それはお互いがその存在を認めるというか、ある種存在を受け入れて、でもそれは理解できないかもしれない。反対のことを考えたりすると。でもそれはそれでいいじゃないですか。ね、それはそれでいいって思える。それがね、僕は自分を最高の自分と表現して、最高にこう自分が幸せにいることに対して、まあ必要だと思うんで、まあそれさえあれば、そういう違いを受け入れられる。うん。僕はそう思ってますね。でね、そうすればですよ。だって僕がこう、これをこんだけ強く思うと同じぐらいに、その人が強くね、別のことを思うって当然のことじゃないですか。当然のこと。逆にそうじゃなかったら、僕もその人、誰かから、いやいや、お前そんなん違うよって誰かからね、僕の領域を侵害されるというか、可能性が出てくる。だから僕は僕で、絶対ね、その、ああ、そういう考え方があるんだな、全く違うけど、まあ正直理解はできないけど、で、僕はそれをやりたくはないけれども、でも、それ、そういう考え方あるよねって、うん、あるよねって思える。その前提条件として、やっぱ自分がね、幸せで自分の最高の自分を表現していれば、そういう余裕もあるし、そういうことは受け入れられると思う。で、それが結果的に、まあ、要は、相手と、自分と、まあ、相違を認めて、相違を認めて、違いがあるっていうことを認めて、それを受け入れて、で、それ自体が平和な、うん。要は争いじゃなくて、受け入れて認めるというか、その存在を認める。そうすることがね、世界の平和に僕繋がると思うんで。で、そうすればさ、ああ、いいね、ああ、そういうのもあるねって、みんながお互いね、そう思っていれば、で、そうすればさ、みんなみんなね、自分の幸せを追求して、で、まあ、別々の幸せだけど、別々のことを思ってるけれども、でもそれがみんなみんなね、お互い受け入れられれば、もう実に、実に住みやすい世界になると思うんですよ、僕はね。 はい。ですから、まあ皆さん、ぜひね、相手を受け入れられたり、人と、自分と相手は違うし、ね、自分は相手とも違うし、でもそれでいいわけだから。でも、そういうね、こう、心の広さというか、それを受け入れるためにも、それ自体も大事だし、まずは最高の自分を、自分は最高に幸せになって、最高の自分を表現することっていうのは、本当にね、はい、僕らができる世界への最高の貢献、唯一のね、世界貢献だと思うんで、僕はね。はい、ですから、皆さんもぜひ、はい、トレイルランナーズでは人生変わりましたのきっかけづくりをこれからも提供し続けますし、ぜひとも皆さん、はい、最高の人生を表現して、はい、行きましょう。ということで、今日も皆さん、はい、お聞きいただきありがとうございます。この番組は、名工伝説の提供でお送りいたしました。それじゃあまた皆さん来週もぜひお聞きください。今日も最高の一日をお過ごしください。それじゃあまたねー。